神を信じるという人が神を信じているわけではありません。神に生かされている人が神を信じているのです。神を信じるという人が神を信じているわけではありません。神に生かされている人が神を信じている。この微妙な使い分け、私は心が踏まれました。藤木正道先生の言葉があるんですが、先生はさらにこう続けられるんです。そして神に生かされている人は神について語らないで、神に生かされている自分を語るでしょう。信仰の問題は神の問題でも人間の問題でもなく、自分自身の問題です。信仰を脅かすものは従って無神論でも科学でもなく、多忙な生活でも物質的欲望でもなく、道徳的混乱でもないのです。それは自分を規範吟味することに時間と労力とを費やすことを無駄と考えて、簡単に自分を通過してしまうことです。自分を通過っていう、そういうタイトルのこの短い文ですね。信仰っていうふうに言うときに一番大事なことは、私はやっぱりこれじゃないかなと思います。自分を通過させない。ところが自分をその見ているときにですね、本当にで神様が前にいらっしゃるっていうことを忘れて、頭の中でこういろいろ考えてしまうことが結構あるんじゃないかと思うんですが、今日の手術の次第が良い羊飼い、そして有名な私は良い羊飼いであるというテキストであります。このヨハネによる福音書というのはたびたび申し上げていますけれども、紀元80年にユダヤ教の信仰復興運動が行われます。その前に70年にパレスチナは完全にローマの属領になります。70年以前には自治を許されるんですね。そしてエルサレムが完全に破壊される。同時にユダヤ教の人たちから見るとイエスをキリストと信じる人たちがだんだん広がる。そしてユダヤ教の人たちが迫害したのですが、それでクリスチャンがだんだん北上するわけですね。で、そういう中でユダヤ教の陣営でも信仰復興運動が起こりまして、ヤムニア会議という会議が起こる。そしてキリスト教を正式に異端と決定して、この会議の決定によってユダヤ教徒は毎日12の祈りを祈ろうという、そういう決まりになったんですね。その中にイエスを信じる者に対する呪いっていうのが入ってで、ですからこうみんなの集まりをしているときにそれをいつもやることになってますから、もしもキリストを信じている人がいると、そこのところは自然に口ごもるか言わなくなったりするから、すぐあんたはこう言われるわけですね。そしてだんだんキリストを信じるという人たちの中に動揺が起こってきた。そしてユダヤ教の人たちの言うようなことなのかなって迷うことに対して、 ヨハネによる福音書が書かれたというふうに言われますね。ですからこのイエス・キリストとは何者であるかということについてヨハネによる福音書は明快な答えを出すんです。そのスタイルの特徴として、私は何々である、エゴを永遠にというんですが、イエス・キリストですね。このスタイルがとても多いです。有名な今日もそうですね、私は良い羊飼いである、あるいは私は道であり真理であり命であるとか、私は羊の門である、あるいは先週は私は命のパンであるっていうな。だから私は何なんだっていう、そういう表現を通してこのヨハネによる福音書の著者は自分の直面している教会の人々をに対してイエス・キリストははっきり示して力づけようとしたというふうに思うんですね。じゃあイエスが私たちにとって良い羊飼いであるっていうことである、そのことが現実化するためにはどうしたらいいのか、どういうことなのかって考えてみますと、私たちが羊であるっていうことを認めること、素直ですね。そして一生懸命良い羊になろうとする必要はない、私たちは羊なのだということを認めて、しかも私たちには羊飼いがいていつも見守っていてくださるということを忘れない。でそこで一生懸命ですね、この羊飼いの前にいい羊になろう、いい羊になろうとすると帰ってくたびれるんです。そして羊の特徴はもう皆さんお分かりのようにですね、本当に迷いやすいのです。つまり目の前の草を食べることに夢中になる。それからもう一つは、この何て言いますか、集団心理、だんだんこう行き出すと、みんながそっち行き出したら自分もそっちついていく、でいつの間にか草のないところに来たらまた困ってっていう。そしてつまり羊の特徴というのは目先しか見えない、そして結果的に迷う。だからただみんなが走り出したらまた一緒にじゃあ走るっていうね、そういう部分があって、これがやっぱり人間にとても似ているわけです。神様からご覧になったら本当に羊だなってお思いになるわけですね。だからそこで私たちが羊なのだということをまず素直に受け止める。そして私にはその迷いやすい羊を見守る羊飼いがいてください、そのことを固く信じているということが信仰ではないかと思いますが、藤木先生はそこで迷い方の問題っていうことでこういうふうにおっしゃるんですね。救いだけを語る宗教は人間を侮辱しています。裁きだけを語る宗教は人間を過信しています。裁きとともに救いを語る宗教は人間を甘やかしています。信仰において神が与えようとしているのは救いでも裁きでもないのです。本当すごいこと言われてね、私たちが愛に救いとか、あるいは神様が裁かれるのではないかってこうそういうふうに思うのですが、何か今の言葉では私たちがこうではないかと思ったのが全部否定されている感じですね。じゃあ何かっていうと、それは明晰です。明晰っていうのは頭脳明晰のあの明晰です。難しいですね、今すぐパッパッと書けない、いや失礼なことを申しました、私が書けない、まあ今原稿見てるから分かるんですが、あの日、毎日の日変ですね、日に 折るという詩ですね。お、明晰はの明は明らかですね。頭脳明晰の、つまり信仰によって神が与えようとしているのは救いでも裁きでもないのです。それは明晰です。それはまた分かるのです。安住しようとしている足元を崩し、迷うべき本来の私の姿を自覚せしめてくれる明朝な、明らかで済んでいる明朝なる人間への洞察です。ほら、もう格調高いですから、ちょっと難しくなりますね。信仰の賜物はこっちの方が分かりますね。信仰の賜物は迷いがなくなることではなくて、正しい迷い方なのです。面白いですね。正しい迷い方、それが私たちはもう羊飼い付きの羊なのだということを素直に受け止めるという、それが私が最初から申し上げたいと思って、いい羊になろうとしなくていい。しかもそういう羊であってもそれぞれに個性があるんですよね。おちょこちょいなのとか、どっかつい、リーダーになってしまう羊とかですね、ただついていくしかない羊とか、いろんな個性があるんですが、しかし迷うっていうのはみんな同じなの。それを羊に迷うなって要求するのは無理。羊はそうは作られていないからですね。だから羊飼いがいい、あるいは牧羊犬というのがいたりするわけですね。だからここで言う藤木先生のですね、正しい迷い方というのは何だろう。迷いについてこそ語るのが信仰です。迷いについて何も語らぬような宗教は宗教であっても信仰ではありません。ここらの、そうですね、宗教ではあっても信仰ではない。私たちが何て言いますか、教会に来ることによって問題が解決するに違いないとか、あるいは何かがあると人に教会来なさいよっていうふうに勧められたりする、そういう安易さに対しても藤木先生は警告してますね。そう安易なものか、教会行きゃ解決するかって、あるいは今度は信仰を持ったら解決するかって、そうすると非常に解決できないでいる人は信仰がダメっていうことなんです。これがいわゆるご利益宗教です。普通の宗教です。信仰を持ったら解決するよっていう考え方ですね。そうじゃない、解決できるということもあるかもしれないけれども、解決できないというそのことだってあり得るんで、それがその人自身のせいでも何でもない、そういうことだってあり得るとすると、何でも解決できれば信仰によってるっていうふうに言えることじゃない。で、信仰っていうとそういう何か自動販売機のように考えちゃいけない。逆に言うならば、信仰っていうのは正しく迷うことができるし、そして藤木先生流の言葉を今度私が使えば、正しく行き詰まることができるっていう、行き詰まることが不信仰っていうことじゃない。行き詰まるならば行き詰まって結構、でも望みはあるというのが信仰。パウロはそういう、表現をしてますね。皆さん有名なところで、あの第二コリントの12章の、私は 弱さをあらわ、第二じゃないですね、第一。第2コリントの12章の9節の後半です。キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。ちょっとこういう訳が率直に言うと心境であるんで、ちょっとつまんない。なんか ある人はカトリックと一緒に、翻訳したからだとかっていう人がいて、今度また新しく新井先生なんか中心があって、新しい翻訳の聖書が出るようですけれども、これちょっとね立派すぎるんですね。そういう点は前の口語訳の方がこのニュアンスを表している感じがします。つまり同じここのところで口語訳はですね、パウロは行き詰まりに甘んじようって言ってる。こっちの方がかキリストのために満足していますって言うとすごいでしょ。行き詰まったことを満足してる、すごいなって。そんな正直に言って満足できるようなことではないです。行き詰まったらイライラするしね、不安だし、それで大丈夫です、満足ですっていうのはちょっと立派すぎ。しかしパウロは前の公約のニュアンスで行き詰まりに甘んじていよう、それはどうしてかというと、なぜなら私は弱い時にこそ強いからだ。つまり神様が本当に私を支配するためにわざと私を弱めてくださる。それはキリストが強まる時だから。だから弱ることを喜んで受け入れようっていうことですね。だからそれが嫌なことだ、嫌なことだって考えないということをパウロが表した。これが逆説的な。だから迷うのが健全っていう題をつけたんですけれども、ちょっと私は少し極端だったなって、いつも武田さんが素晴らしい字で書いてくださって、そっちに張り出してらっしゃるんですね。で私はそのことを意識して、そのせっかく書いてくださった言葉に誰か目を留めてくれないかなということも意識して毎週題を考えているわけなんですけれども、迷うのが健全というんじゃなくて、今日礼拝始まる前にもっぺん自分の題を見直してですね、健全な迷いでした方がよかったなと思ったんですね。そう変更してくださって迷うのが健全って言うと、今度迷わない人が不健全、そういう部分はあるんです。あんまり、ああ言えば上優なんていうことも流行ってきたそうですからね。ねえ、最近は違うようです。あの有名な上優さん、少し迷い始めたんじゃないかっていう節が感じられる。それまでは全くこの人迷いを知らない人なんて、もう全部ついつまってて、ああ言えばこういうっていう形で全部切り返してたけども、だんだんちょっと鈍くなってきましたね。矛先が出ます。そうするとちょっとシンパシーですから同情心が起こるんですね。なんかで、なんか友達になろうかっていう感じなんか言えば上位っていう感じでやってるとね、もうチャンネル切りたくなります。もういいやあんたの話はっていうふうになる。そういう経験をするんですが、そういう意味ではね、迷いがないっていうのは全く困るっていうことです。だからこれは むしろ私たちが信仰を持ったから、それで何十年続けたから、もう何にも迷いがありませんなんていうのは危険だと思ってください。つまり、感性がどっか鈍ってるってことです。私は信仰は感性である。見えないものを感じ取る。感性。だから、その感性が生きているならば、日々に迷うな。あれ？ね、そしてあるいは今度自分の言った言葉に対してもあれって迷う、人の言葉を受け取ったそれもあれって迷う、さっき言う昨日はこう受け取ったけど違ったかな、こういうニュアンスがあったかなっていうふうにも思って思いました。そしてそれをまた結論つけようとしないことです。まあいいや、しょうがないと、どっちかわからない、神様しかわからないということでね、そこをまたあなたが判決者になっちゃいけないんですよ。そこはお前の悪いところだとかね、なぜあの時にちゃんと聞かなかったかとかね、なぜあの時にちゃんと言わなかったんだろう、ダメなやつだなって、それが自分をに対して裁きにします。だからパウロは自分をもう裁かないっていうふうに言ったのは、ね、そのことそのことがその時その時にどうであったかっていうのは神様しかわからない。場合によっては傷つけるような一言を言ったことが逆に時の中で生かされてくるっていうこともあるし、そうするとそういう言葉は言うべきではなかったなんていうことにはならないし、あるいは聞き違えたということが逆にまた、ね、新しい発見につながるということにもなるかもしれない。だからそこで自分に対して判定しないことです。なんてダメなんだ、冗談で言えないですよ、自分ね、ユーモアを持って自分を責める嫌だなと思ったらね、ほらまた始まった悪い癖だよとかね、そういうのなら傷つかないんですが、深刻にね、だからお前はダメだ、何年教会行ってるんだとかね、そういう感じで責め出すと今度はとても暗い信者になります。そうじゃなくてもうそういう行き損、行き違いっていうのは性格の問題なんですから、でそのことでどうしてももう納得いかんときには神様に文句言ってください。どうしてこんな性格にしたんですかって、私は文ばっかりしてますよおかげでいうね、で思い切り神様にその食らいついて言えばだんだんね、きっと神様はお前その性格で損ばっかりしてるかとかな聞こえてくるはずです、言いたい。そうするといや得してることもありますねとかねっていうふうになることで、そうですか、じゃあまあ死ぬまで付き合いますっていうふうになるでしょう。だからそこで自分が判定者になろうとしないことです。なぜならば真の判定者はもっと高いからです。私たちに羊飼いに待ってくださってる、心の動き弱さを全部分かってて、そうだろうな、お前これじゃ悩むよなっていう、いつもそばにいてください。だからそのことで迷わなくていいとは言いません。迷ってもそのことをいい悪いで受け止めないことです。早稲田教会に完売式にしようとしますが、まあ私が新学生時代行ってた伊丹教会ところで中学生ぐらいの娘、今やもうトップクラスの子たちなんで、なろうとしてなれない子たちがまた人力で素晴らしい成長しましたですね。この自分がはよしきっとこうなるだってこう思う、それがなんかねいいんで野心でいいように思うけれども、神林先生の言い方はなろうとしてなれない時こそ神の働く場だぞっていう、 そういう表現ですね。つまりなろうっていうのは自分の決意です。自分の野心です。で、自分で勝手に抱いたイメージです。よし、いい信者になるぞ、この都会でとかね、あるいは今度どうしても牧師になりたいとか、あるいは私はこういう人になりたいとか、夢を持っていいけれども、どうしてもここへ行くんだって、そうしてやっぱり執念でなる人はあるんですね。でもそれで人生が全部決まるのかというと、そうではないというふうに思うんです。で、その典型として内村鑑三先生を紹介しました。内村先生のですね、目的の進歩っていう題、こういう言葉なんです。昔の明治時代の人ですから言葉は古いですが、要は初めは地理学者にならんと欲した、札幌農学校に入りし時の要はそれであった。地理学者になるため、要はその次に水産学者とならんと欲した、札幌農学校を入れし時の要はそれであった、要はその次に慈善家とならんと欲した、米国に渡りし時の世はそれであった、世はその次に教育者とならんと欲した、米国より帰りし時の世はそれであった、世はその次に社会改良家とならんと欲した、諜報者に入りし時の世はそれであった。これ新聞社でしょうね。世はその次に聖書学者とならんと欲した、ルツ子を葬りしまでの世はそれである。お嬢さんです。お嬢さんでしたけど、ね、聖書学者になった。世は今は何者にもならんと欲しない、ただ神の使わしたまいし、その一人を神前と欲する、世が今日なさんと欲することは、イエスが人のなすべきこととして示したまいし技である。この何にもならんと欲しない、しかし生かされていく、そしてその一見主体性なく時間に流されているみたいに見えてて、神がならせてくださっていることを発見する、いろいろとね。それが本当の豊かさじゃないかというふうに思います。だからあんまり自意識過剰になるのはよしましょう。これも人によって、それこそ性格ですから、自意識過剰のタイプとそうじゃない人とはあり得るわけですね。私なんかどっちかといったら自意識過剰の方ですから、ね、一括弧大好きですし、膝も好きですし、反対にだから中途半端な膝の人が嫌いだったりねするんですが、だけどそれはそれで、それがいい悪いじゃなくて、ね、それで得してることもあれば損してることもある。だから私はそのように作られてるんだから、それが神の国に何らかの形でお役に立つ必要だから、神様命くださった。だからもう心配しなくていい、もっと私はこうなろうっていうことも考える必要はないということじゃないでしょうか。だから釜石先生はこういうふうにですね、なろうとしてなれないとき、それは決して挫折や敗北ではなく、実はキリストにあって 新しい自分を得ることのできる時だと言えるのです。なおとしてなれない時こそ新しい自己の発展の時、しかも羊飼いであるキリストがしっかりそばにいてくださるという嬉しい発見の時だというのですね。やりましょう。天のお父様、今日もありがとうございます。いつも羊飼いとしてのイエス様が見守っていてくださって、だから今日まで過ごすことができました。その中でどうも独りよがりになったり、あるいはすっかり羊飼いのイエス様がいることを忘れてしまっていることしばしばでしたが、またいつも見守ってくださる羊飼いになるイエス様をに安心してお任せして、また時々忘れたり暴走したりするかもしれませんけれども、どうぞそのイエス様の杖で羊飼いのそばに戻してください。そしてあらゆる経験が永遠の命につながっていることを知ることができるように助けてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。